水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。4月11日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えしてね、みんなでもっと世田谷を楽しもうというラジオであります。さて、先週の土曜日日曜日とずいぶんこの番組でもお知らせさせてもらいました千秋直美沈黙の理由という、まあ実は AT1 プロデュースの45周年記念のイベントの一つだったんですけど、
はい、
皆さんのおかげで無事に幕を下ろすことができまして、ありがとうございました。やっぱりね、舞台って生ものだから、はい、お客様が参加してくれてやっと完成すると思うのね、
はい、
そのゴールを切れたことをもう本当に感謝しております。ありがとうございました。またこんな機会ありましたらね、ぜひ来ていただく、いただかないとって言うけど、ね、来ていただきたいと思って来ていただかないとって押し付けるんじゃない水嶋さん、本当ごめんなさい。さて、皆さんからいただいたメールをいつご紹介しましょう。ラジオネームがもこさんです。私は学生時代の夏休みの宿題も休みが終わるギリギリまで手をつけなくて苦労していました。お二人は締め切りよりも早く終わらせられるタイプですか？もし締め切りよりも早く重い腰を上げられるいい方法があったらぜひ教えてください。心は？
私は学生時代はもう締め切りすぎたどころか出さ、うん、もう逃げ切るタイプでした。もう出さないみたいな。
うっそ卒業した
しました。
嘘やん。
なんかもう
それで許す学校ないだろ
う。もうギリギリいけるぐらいのそのテストとかを調整して、テストが終わったらあと補習受けたらとかで出れるんで、もう
補習受ける面倒さあるんだったら早くやんなさい
いやもうなんかもう過ぎちゃってるし、なんか出しても最低点しかつかないしなみたいなので逃げてました。
違うわ世代がそんなこと僕ら考えもしなかったそのなんとかこう出さなきゃごまかせるなんていう発想はなかった。とにかくやんなきゃと思いながらもできなかったんだよね。で今僕今現在で言っても本当にギリになんないとやる気が出ません。
あ、そうなんですか。
ずっとでもプレッシャーはかかってますやんなきゃやんなきゃやんなきゃっていうのはかかってるんですが、できないもんだね。
いやそうですね。
いるのかなこの業界でできる人って。
いやでも私仕事は結構楽しいから早くもう帰ってすぐ台本チェックしちゃいます
本当、はい、まあ、いや人の人生わかんないね
そうなんですよ。もうできないと思ってたんですけど、意外となんか私
なんでそれをそんな嬉しそうに話すのまあいいや、はい、だからね、まあ大人になったら変わるかもという希望を持ってくださいね、もこさんね、あなたからのもメッセージお待ちしております。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
もっとラフに出して。
あ、もう何でも来てください。
待ってます。
待ってます。
水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイス。さて、世田谷区にはね、ここ、はい、子供たちと一緒に演劇見たりとか音楽を聴いたりとか、
はい、
遊んだりとか学んだりしながらね、一緒に育っていこうっていう活動をしている団体があるんですよ。
そうなんですね。
その団体が去年の12月で50周年を迎えたという子供劇場世田谷です。で、もうすぐね面白いイベントがあるので、そのお話伺おうと、はい、伺いたくて、ゲストの方をお迎えしております。 NPO 法人子ども劇場世田谷の理事長中島陽子さんです。こんばんは。いらっしゃい。
こんばんは。
はじめまして。
はじめまして、
子ども劇場世田谷、
はい、
どんなことで楽しんでもらえるんでしょうか。
私たち子ども劇場世田谷は、はい、主には鑑賞会、いろいろ舞台、生の舞台とかを通していろいろ地域の人とつながりながら、 あの仲間を作って、で世田谷で、活動をしています。
横の広がりもできるってことですか？
あ、そうです、そうです。まあ、地域でその住んでいる自分のなんて言うんですか、自分が行ける範囲で、
行動範囲で、
行動範囲でいろんな、はい、普段のね、はい、世代もいろいろ超えたつながりができます。
生のって今おっしゃいましたけど、はい、生のこだわりがあるんですか？
はい、そうです。やっぱりあの子どもたち今私たち 50年続けてるので、はいはい、子どもたちの環境は もちろん50年前とは全然違うんです。
違うでしょう、
はい、ですよね。
50年だもんね、
はい、ですけれどもやっぱりそこは子どもたちに本当に大切なものって変わらないよねと思ってて、やっぱりそこって生の体験、はい、あの遊びだったり、はい、そういうことが大切で、そういうことでやっぱ子どもたちの感情がこう動いて、それでなんか心豊かに、うん、で育っていくということが大切だと思っています、
は
い
は
い、
生でその直近で4月27日からですよね。
はい、あ、4月27日にはここの今世田谷のここの今の、スタジオのすぐ近くのバジ公園前欅広場というところで、はい、ワクワクシアターというお祭りを開催します。
お祭りなんですね。
はい、お祭りです。
ワクワクシアターは、はい、野外の どんなことが、
はい、30年ぐらい続いてるんですけれども、一番結構目玉なのは野外ステージと段ボール迷路、はい、巨大段ボール迷路が目玉になっています。
いいっすね、はい、巨大段ボール迷路、
はい、
これ子供の時代ってさ、なんか押し入れ隠れたりとかね、秘密基地作ったりとかね、はい、そういう遊びってなんかワクワクしてましたよね、うん、それは50年経っても変わんないってことなんだ。
そうだと思います。
はあ、面白いな、はい、
なんかあのぐちゃぐちゃっとしたダンボール迷路なんですけど、はい、多分その先が見えないのが子どもたちがワクワクするんだろうなと思うんですよね。
結構難しいんですか？
いや、難しくないですけどあのただただ進めばいいんですけど、整然と作られてないから、こうグネグネしてるからちょっと先が見えないところがきっとドキドキして子どもたちが楽しくて仕方ないんだろうなと思うんです。
それは子どもだけで入るんですか、それとも保護者の方とご一緒ですか？
保護者は外で見ていて、中に入れるのは子どもだけです。
あ、そうですか、はい、とあとはステージ、
はい、
どんな、
はい、今年決まっているのは、ピアニカの魔術師のミッチュリーさんという方が去年。
ピアニカってあれですか、あの
鍵盤ハーモニ
ー、鍵盤であのゴムホースみたいなのが、ゴムホースって違うのなんかあの管がついててさ、
はいはい、
こうピッペロバババってこう弾くやつですか、
はい、
懐かしい。あれ僕らの時代あったかな。
私はありましたけれども多分あったと思うんですけど、はい、あの今も小学校1年生からみんな初めて持つ自分の楽器なんじゃないですかね。あ、もちろんピアノとか習ってる子は別ですけど。
ハーモニカじゃないんだ。
ピアニカですね、小学校1年生で。
そうですか。始めるの魔術師、
はい、すごくテクニックが素晴らしいんですけど。
へー、それは子供たちもあの保護者の方と一緒に楽しんで聴いてるんですか、
はいはい
は
い、
他には
あとはあのパントマイムユニットシルブプレというお二人に来ていただいて、うん、パフォーマンスをしていただくのと、あともう一つ決まってるのがアイリッシュバンドが一つ出ます、
はい、そのあたりやっぱ保護者の方も楽しめるっていう想定なんですかね。
はい、もうあの、はい、子供から大人まで楽しめる内容になってます。
特に子供が楽しめるのは他に何がありますか？
他にはゴーゴータウンという電車遊びコーナーだ、
はい、どういうこと？
あのそれも段ボールに、はい、山手線とかちょっと京王線とか、私ちょっと電車詳しくないんで分かんないんですけど、
半蔵門線も入れてください。
もしかしたらもうあるかもしれないですけど
、うん、段ボールに書いて、
はい、書いてある段ボールを子どもたちがこう、はい、なんていうの、背負わないですね、これ
抱えて
、はい、で自分が電車になった気持ちで線路の引いてある地面の上を。
え、線路はどうやって引くんですか？
線路は多分ちょっと当日テープとかでいつも作ってるんですよね。
あ、いいっすね、いいっすね。
なんかそういうのを、はいはいはい、私たちそのスタッフが作っとくので、はい、そういうコースを子供
何両編成？
え、1人1両ですね
いや、そうですけど、それは繋がってないですか？
繋がってないんです。
繋がってないんだ、
はい、1人ずつが自由にこう
1人で、はい、どういう風にでも遊んでいいっていう、
は
い、
もう1人で自分が、車掌さん、何、運転手さん、うん、になった気分で
そうか、一両で車掌さんっても難しいですもんね。大体運転手になるんでしょうね。それやっぱり子供楽しそうですか。
楽しそうですね。踏切とか、うん、そういうのをあの私たちが作って、はいはい、そこを通っていくみたいな感じですね。
それ作る方々は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
ここはあの会員とか会員の家族でやっているので、はい、中会員が今160人ぐらいなんですけれども、その中で当日できる人たちで作ってます。
それ楽しむのも会員の方限定になっちゃうんですか。
あのお祭りはもうフリーで。
ああいいですね、はい、はいはい、はい、ですが誰でも会員登録すると、
はい、
さらにどんな楽しいことがあるの、はい、
さらに、会員限定 の、 、はい、あのイベントや、例えばあのいろんな鑑賞会もやってるんですけど、優先的にあの、チケットがあの買えたりとか、あの特典はいろいろあります。
その会員はなんか身分証とか会費とか必要なんですか。
はい、あ会費は一応あの登録料と会費はあのかかるんですけれども、はい、登録に関してはそんなにあの難しいことはないです。お気軽にお問い合わせください。
あの子ども劇場世田谷の PR のところに、はい、0歳児から、はい、大人まで楽しめるというふうに書いてあったんですが、はいはい、0歳児はどうやって楽しむんですか。
はい、あの私たちあの最近はベイビーシアターといって乳児の鑑賞会にも力を入れているんです、
うん、はい、どんなことするんですか。だって言葉は分かんないですよね。
ああ分からないって思っていても、実はあの赤ちゃんはすごくよく分かっていて、あの
聞きました、
はい、分かっているっていう顔をしています。
あ本当、はい、そうですか。じゃあ間違いないでしょうね、はい、
あの0歳から の、 あのパフォーマンスですとか、あのコンサートというのを開催しています。
基本はやはり言葉ではなく、うん、音音楽とかなんかこう動きというか、そう体現するものですか。
そういうパフォーマンスとかの方が0歳、0、1、2歳のものは多いですね。あのストーリーのあるものというよりは、コンサートですとか身体表現のパフォーマンスなどをやって、
そうでしょうね、
やってます。
でも0歳児だったらその音の波動というかね、それから動きのなんかこう空気の動きみたいな、なんか不思議なものを感じる力は十分ゼロ歳児でもあると思うんで、はい、きっとそういう楽しみ方なのかなという気がするんですが、
はい、そうですね、もう全身で、うん、感じてるんだと思います。
それは保護者の方もやはりそのゼロ歳児の表情とか動き見て、
はい、
笑顔になってるんですか。
そうですね、で最後にアンケートとか出していただくんですけれども、あの自分のお子さんはそんなにもう泣いてしまうかもしれないと思って初めて連れてきたけれども、すごく集中していてびっくりしましたとか、そういう感想は多いです。本当に
それ心配になりますもんね、うん、保護者としてはね、はい、なんか迷惑かけたらどうしようとかね。あ、でもそうじゃないことも多いんだ。
そうじゃないことの方が、
ああそうですか、
特に0歳、0から2歳の乳児は多いですね。
ああそうですか、はい、という普段の活動なさってて、まあ、本当に0歳児から大人まで楽しめるという活動でありますが、4月の27日におやりになるワクワクシアターなんですけども、
はい、
これはどこでもう一度紹介してください。
はい、馬事公園前欅広場で開催します。
詳しいことは、
はい、ホームページ、子ども劇場世田谷のホームページにも載ってますので、はい、ぜひそちらの方を見てみてください。
晴れるといいっすね。
今まで30年近く続いてるんですけど、はい、中止になったことないんです。
おえそんな大きな傘をお持ちですか。
9時ぐらい、オープン前までちょっと降ってても、うん、11時スタートなんですけど9時ぐらいには上がるとか、そういうことがあって、
うん、
はい、大丈夫です。
守られてますね。
はい、
あそうですか。まあ、あのスタッフの皆さん、会員の皆さん大変だと思いますが、
はい、
皆さんの笑顔のために頑張ってください。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今夜のゲストは NPO 法人子ども劇場世田谷の理事長、中島陽子さんでした。以上、世田谷ボイスでした。知ってる？世田谷。世田谷に関するいろんな情報やニッチな知識をクイズで知ろうな、知っていこうねっていうことですね。
はい、
今夜は、
はい、今日の世田谷ボイスでご紹介した子ども劇場世田谷の事務所がある桜ヶ丘に関するクイズです。
おー、なんだろう。
はい、それでは問題です。
はい、
小田急線千歳船橋駅の南側に位置する世田谷区桜ヶ丘地域は東京都23区の中でも標高の高いところにあります。
え、そうなの？
そうなんです。次の3つのうち桜ヶ丘地域で一番標高の高い地点の数字に近いものを選んでください。1番なら法隆寺五重の塔の高さで、2番ファーストガンダムの身長、
知らんわ。
で、3番東京ディズニーランドシンデレラ城の高さ、この3つから一番近いものを選んでください。え、
どれかと同じぐらいの標高にあるわけ？そこは。
そうですね。
まあだ言うてもね、東京湾からずいぶん離れてますからね。
はい、
結構ありますよ。
結構あります。
きっとき
っと、
あの梅ヶ丘のあたりでちょっとね、高くなってる感じはしてたんだよ。
はい、
その辺から考えると法隆寺かガンダムか
がディズニーランドの
シンデレラ城。シンデレラ城高いな。ガンダム僕見たことないから分かんないんで、高さ、実際の高さね。うん、ゴッドマーズなら分かるんだけどね。法隆寺、法隆寺も見たことないな。じゃあ見たことのあるシンデレラ城にしとこうかな。
では、
はい、
正解は3番東京ディズニーランドのシンデレラ城と同じ高さです。
ナイス、勘の良さ。運の良さ。マジか。
そうなんです。あの桜ヶ丘地域で一番標高が高い地点が約53メートルで。
あ、そんなにあんの？
そうなんですよ。結構高くて、でシンデレラ城の高さが51メートルなので、はい、ほとんど一緒ということで、
結構だってディズニーランドでシンデレラ城を見上げると高いよね。
そうですよね。あそこにもう人が住んでる。
あそこに住んでる。あの辺りの高さに住んでる。
住んでる。
あそこに住んでる。あんなツーンとしたところに住んでるわけがない。そもそも住民がそんなに住めるわけがないねって僕は誰と話してる
んですか。で、まあ、ここがですね、世田谷区で2番目の高さで、地元の人の話ではここから1958年の東京タワー初点灯がよく見えたそうです。そうなんです。
最初に点灯したところが、東京タワーの、
はい、
あ、そうですか。まあまあそんだけビルなんかもなかっただろうしね、
はい、
いやもうあのね、東京タワーの物語を聞くたびに人間はすごいなと思ったけどね、思うけどね、
はい、そうだです。
そうですか。一番高いとこどこなの？
あ、一番高いところはカンパチ通りを挟んで、うん、反対側の日向2丁目の約54メートルです、
う
ん、
ほまま、要はあの辺は
もう全部
世田谷区の中で一番、まあ、あの海抜の高いところになるってことなんだね、
はい、そうなんです。
へー、
はい、
いや、いい感じしてました。以上、知ってる世田谷のコーナーでした。さて、4月のメッセージテーマなんでありますが、はい、いただいてますね。ありがとうございます。ラジオネームごっちゃんさんから、今月のテーマはあなたが会いたい人は誰ですかということで、皆さんからいただいてるんですけども、私が会いたい人は母方の祖母です。祖母は36歳で亡くなってしまったので、私は直接会ったことがありません。私も今年で36歳になり、祖母の年を追い越します。私と同い年36歳の祖母と話をしてみたいし、得意だったという裁縫を教えてもらいたいな。あ、それは僕もそうでした。父がね、46だったかな、で亡くなったんですよ、でその時に自分も思った、父の年齢超えたっていうのはね、しみじみ思ったことを今思い出しましたね。こんなやっぱ変わるじゃん、その年齢、それからその自分の、はい、なんだろうな、例えば家族ができたり、子供ができたりで、
はい、
あ、こんな思いで過ごしてたんだ父や母はみたいなのが実感として分かったりすることもあったりするんで、
そうです
ね、その時の父や母と話してみたいっていう思いは分かるような気がしますね。
そうですね。
ちなみに心誰と会いたいんだっけ？
あ、私は地元の友達のひとみちゃんに会いたい。
もう会ってこいよ。新幹線ですぐじゃん。
帰りたいんですけど。
帰りなさいよ、たまには。
帰りたいんですけど、そうですね、もうちょっとそろそろ帰ろうかなとか話しつつ、親と、
という感じでね、はい、あなたから例えばそうですね、初恋の人とかね、なんかこう初恋の人の場合は感激したりがっかりすることもあるらしいですけど、
想像しない方がいい。
あと例えば思ったのがさ、中学時代の自分、
あ
に会ってね、いろんなことを教えておいてあげたいなとか思ったりもするし、ね、あとね、推しのキャラクターって皆さんいらっしゃるじゃないですか。結構アニメでも
いますいます。
その人、そのキャラクターが実際に3次元にいたら会いたいと思わん？
会いたいです。めっちゃ会いたいです。もう それがやりたくて。
心誰？
いや、一番会いたい推し一番会いたい推しキャラクター、私は守護キャラっていうアニメがすごい好きなんですけど、私が小学生の頃にやってた作品で、
はい、
あの出てくる私の大好きな
前置き長いな。
相馬空海くんっていうキャラに会ってみたいです。
はい、中学生、全くわかりません。
はい、
でもまあまあそういう思いはあるよな。
はい、
うん、さあ、あなたの会いたい人誰でしょうか、教えてください。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン。メッセージテーマのほか、応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
さあ、最後のコーナー行きましょう。
心の今日の試み。このコーナーは、うん、私大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものや、ネットのみを歩いて心に引っかかったものなど、とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
ネットの海は歩くもんなの？
あ、まあ、ネットの海はまあ泳ぐかもしれませんね、
かな。いや、わかんない、今はそういうのかな。
でもまあ泳いだり歩いたりして。
今夜のテーマは、
あ、今日のテーマはモキュメンタリーホラーです。
なんだと？
あ、ホラーです。
苦手なんだって言ってるのにな。いや、行くよ。
はい、
30秒ね。
はい、
スタート。
はい、モキュメンタリーホラー。モキュメンタリーっていうのは、モック、偽物のという意味の英単語とドキュメンタリーをつなぎ合わせてできた造語です。いわゆる、まあ、フェイクドキュメンタリーと言われたりもするんですけれども、今ホラージャンルでそれが大人気なんですね。なんかこう読んでたりとか見る中で、こちら側の思考に干渉してくるような嫌なリアルさがあって、普通のホラーでは満足できない人におすすめの作品がたくさんあります。ぜひ見たり読んだりしてみてください。あ、意外と余っちゃった。私もいっぱい読んでます。あ、まだある。
普通のホラーとどう違うの？
あの、普通のホラーだとこうやっぱフィクションだって、まあどっちもフィクションなんですけど、
そうでしょ、
こうもう一人称視点で書かれてるものが結構多いんですね。で、自分がブログの書き手になって、うん、こういうな怪奇現象についてのこう意見を求めています、なんか知ってる人はいませんかみたいなブログをこう書いてる、それが書籍になったりしてるんですけど、うんうん、その一人の視点でこういろいろ物事が進んでいって、うん、で違う人からそのまたその人の一人称視点で物語が進んでいって、うん、それが重なっていくと、あれ、もしかしてこれって、うん、この言ってる怪奇現象って全部一緒のことなんじゃないかっていうことは、これってこの地域ですごい大変なことが起きてるんじゃないかみたいな、ちょっと推理チックなところもあったりして、うん、それが結構面白いですね、私としては、うん。
分からん。
あ
ぜひ、あなたも読んでみてどう感じるか、はい、ですね、
はい、
なんていうやつだっけ。
モキュメンタリーホラーです。
モキュメンタリーホラーというのが今、はい、結構ウェブ載ってんのね。
あ、そうですね、人気になってます。
きっともっともっとネットの海を泳いでみるといいですね。
はい、頑張ります。
いや、今夜は子ども劇場世田谷のね、はい、お話いっぱい伺いましたけども、はい、やっぱ子どもの笑顔を見てると元気になれるからいいな。
そうですね、
ちっちゃい時はそんないい子にならなくていいから、うん、なんかいろんなことを感じてほしいなと思いますね、はい、ということで、お相手は僕水島優と
大森心でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょうね。1週間お元気で。